少し前に日本中のキリスト教の教会でベストセラーになった書物に千色葉という本があります。これは愛媛県今治市にある今治教会でかつて牧会していた榎本康郎という牧師が書いた信仰の体験録、また牧師としての歩みが綴られた自伝的な小説です。とても有名な本ですので、きっとご存知の方も多いと思います。この本が出版されたのは1968年ですから、今から約50年以上も前のことでありますが、今でもキリスト教を扱っている本屋さんでは売れ筋商品として必ずどこのお店でも置いています。それくらい有名な本です。キリスト教の世界で約50年以上もベストセラーであり、読まれ続ける本というのはこれはとても珍しいことです。どうしてそれだけ売れるのか、まだお読みになったことのない方はぜひ手に取っていただきたいと思います。そうするとその理由がわかると思います。これ単純に言って面白いのです。難しいことは何一つ書かれてありません。この榎本康郎という人物がキリスト教を信じるようになり、そして牧師になり、教会でのさまざまな技に仕えるようになった、ただそれだけの記録なのですが、これが読んでいて1ページごとに笑いと涙を抑えられなくなるのです。かつて作家の三浦綾子さんが子宮がんの疑いで夫の光代さんと札幌の病院に行った際のことです。診察を終えた三浦綾子さんを出迎えたのは夫の心配そうな顔ではなくて、チーロバを片手にニコニコとした満面の笑顔だったそうです。しかも綾子さんへの第一声もどうだったというものではなくて、綾子これはいい本だ、早速綾子も読んだらいいねと言ったそうです。それくらい読んでいて止まらなくなる本なんです。一日で読める本ですので、まだお読みになったことのない方はぜひお読みいただきたいと思います。さて、どうして千色葉の話を出したかといいますと、今朝のマルコによる福音書5章1節以降の記事が告げている事柄というのが罪の告白に関する事柄だったのです。先ほど紹介した千色葉の小説の中で主人公の榎本康郎、青年時代の榎本青年が居候先の教会の牧師からある事件がきっかけで、君はまだ罪が分かっていない、そのように指摘を受ける場面があります。この言葉を聞いた榎本青年はその牧師に食ってかかって問い返したのです。榎本青年はこのように牧師に尋ねています。先生は昨夜私に君は罪が分かっていないと言われましたが、あれはどういう意味ですか。私は罪が分かっているつもりです。キリストが私たちの罪のために十字架の贖いの死を遂げてくださったことを喜び感謝しているから、だからこそ私は献身したのです。この言葉を聞いた牧師は次のように答えました。あのことか、なるほど、君は罪が分かっていないと言ったのは間違いだったな、すまん、正確に言うと君は罪が分かっているが罪にもだえていないということだな、言い換えれば君は罪という概念は理解しているかもしれんが自分の罪が分かっていないとも言えるかな、このように言ったのです。この牧師の言葉はとても鋭い言葉であると思います。また私たち自身の確信をついている言葉のようにも思います。今朝の聖書箇所を読んでいてさまざまな感想を持たれると思います。墓場とか悪霊が出てきて なんだかおぞましいと思われる方もおられると思います。あるいはイエス様がまるで映画のエクソシストのように悪霊を追い出しているこの場面は読んでいて面白い、そのようにおっしゃる方もひょっとしたらいるかもしれません。あるいは2000匹の豚がかわいそうだと、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの箇所を読んでいて、悪霊に取りつかれていたこの人こそ私自身の姿だ、そう思われる人は意外と少ないかもしれません。今朝の聖書箇所は私たちに原点回帰を促す箇所だと言ってよいと思います。一人の人間がイエス・キリストによって新しく生まれ変わる、その驚くべき出来事が記されているのです。それは悪霊に取り憑かれた男とイエス・キリストの出会いの記録であると同時に、私たちとイエス・キリストとの出会いの記録でもあるということができます。自分の罪に気づく、それはあまり気分の良いものではありません。できればずっと避けていたいと思うことです。ですがキリスト教の信仰というのは悔い改めをもってそこから始まる信仰なのです。神様の前に立っていきなり恵みをくださいという信仰ではないのです。そのような御利益信仰とは違っているのです。自分という人間がどうしようもないくらいに惨めで罪深い人間であることに気づかされる、身動きができなくなるほどになる、そこで初めて神様に立ち返り罪の許しを請う信仰なのです。なかなかそれは大変な歩みだと思われるかもしれません。ですがこの道こそ私たち人間にとっての本物の幸せが与えられる真理の道であるのです。本物の道だからこそ、それはきれい事で取り繕うようなことは言いません。途中必ず試練が襲いかかります。苦しい目にも遭います。自分が何もかも失ってしまったかに思えるくらいにズタボロに思える、そういった経験もします。ですが必ずイエス・キリストにより頼むならば、そこに救いが与えられ新しく生まれ変わるようにされるのです。そこにイエス・キリストと私との出会いという大きな人生の転換が用意されているからです。したがってキリスト教の歩みを始めるという時に、そこに待ち受けているのは私たちがその時点であらかじめ予想していた新しい生まれ変わりの道ではございません。私たち自身でさえ全く予想しなかった新しい道がそこには必ず用意されているのです。しかもそうした新しい道、神様に備えられた全く新しい道というのは、それまで私たちが予想していた新しいものよりもはるかに尊く素晴らしい歩みである、そのことは確信して申し上げることができます。一人一人が血色場のような素朴だけれども輝きを放つ人生といったものを、本当にこれで間違いないとはっきりと言える人生というものを歩んでいくことができます。さて五章の一節以降を見ると、イエス様はガリラヤ湖の向こう岸にあるゲラサ地方にたどり着かれたとあります。このゲラサという場所ですが、イエス様のおられたこの時代には異邦人の多く暮らす地域でありました。したがって律法にそぐわない異教の教えを説いている地域として敬遠されていたと思われます。例えば今朝の箇所に出てくる2000匹の豚と豚飼いでありますが、ユダヤ教の律法では豚を飼うことも食べることも禁じられていました。それは旧約聖書のレビ記11章2節以降にこう書かれてある通りです。地上のあらゆる動物のうちで あなたたちの食べてよい生き物は蹄が分かれ完全に割れており、しかも反芻するものである。したがって反芻するだけか、あるいは蹄が分かれただけの生き物は食べてはならない。このように立法において不浄の動物に当てはまる豚を大量に飼育していた地域ですから、イエス様に従っていた弟子たちはこの場所に足を踏み入れることにあまり気が進まなかったと思います。しかもイエス様たち一行がこのゲラサに到着して最初に出迎えた人物というのが、何ともおぞましい悪霊に取りつかれた男であったのです。3節を見ると、この男は墓場を住まいとしていたと書かれてあります。墓場というのは死の世界であります。日が沈むと人一人歩くことのなくなる荒涼とした死者の住まう土地です。そのような土地にこの人は自分から好んで暮らしていました。自分から好んでと言いますのは、この男が足かせや鎖といった束縛をほどいて自由を与えられておきながら墓場で暮らしていたと書かれてあるからです。また5節には、この男が普段墓場や山で叫んだり石で自分を打ち叩いたりしていたことが記されています。ここに記されているのは、まあ言ってみれば異常な人間の姿です。自由を与えられながら命なき世界で暮らし、意味のない叫びと共に自分を傷つけて暴れ回っている。やっていることが全て矛盾した行為です。もう少し突き詰めて言うなら、神が創世記の一章でご自分に似せて形作られた人間の姿からかけ離れた、そうした姿であるということができます。この男について9節でその名前が述べられています。そこにはこうあります。名はレギオン、大勢だから。このレギオンという言葉はもともとローマの軍団を指す言葉です。それは4000人から6000人ほどの歩兵と騎兵隊からなる軍団でありました。つまりここで悪霊に取り憑かれた男は自分はローマの大軍団だと言っているのです。聖書学者の中にはこの男が多重人格障害を持つ、統合失調症の人間だという、そういった人もいます。確かにこの人の中には多くの人格らしきものが存在し、意味のない言葉をわめき散らしています。その部分はうなずけます。しかしこの箇所で大切なことは、このレディオンと名乗る人物がその罪ゆえに神の子イエス・キリストを拒み、そして虚勢を張って関わりを拒んでいるということです。6節において、レディオンと名乗る男性はイエス様を遠くから見ると走り寄ってひれ伏したとあります。一見この男がイエス様に心からの忠誠を示しているかのように思われます。しかしその後の7節で言っていることはとんでもない言葉です。そこにはこうあります。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。誤証だから苦しめないでほしい。この男はイエス様に対して構わないでくれと言っているのです。別な翻訳を見ると、ここのところは神の子イエス、俺とお前の間に何の関わりがあるのか、そういった文章になります。イエス様と自分との間に何の関わりもないことを強調しているのです。またその後の誤証だから苦しめないでほしいという言葉は、イエス様がこの男を救う汚れた霊に出て行けと言われたから、汚れた霊がたまらず叫んだ言葉です。悪霊、もしくはサタンと呼ばれるのは罪を生み出す諸力です。悪霊は人間を住処とし、この世に最もらしい振る舞いをする一方で、全く違う事柄を願っているのです。レディオンと名乗る悪霊は神の御子イエス・キリストにひれ伏してまで この場を見逃してくれ。お願いだからこの男の体に取り付かせてくれ。そう願ったのです。しかも名前を聞かれると、今度は自分たちが大勢の悪霊で、ローマの軍団ほどの強力な勢力であるということをほのめかし始めたのです。とにかくあの手この手で神を退けようとするそうした卑劣な存在であるということがわかります。その悪霊が人間の内側に生み出すものが罪の力、罪であります。罪は悪霊がそうであるように神を拒むようにさせる力です。そして人間の内側に芽生える力です。実は私たちは自分の中でふつふつと湧き上がる罪というものに対しては一番感覚が鈍いのです。それゆえ旧約の時代より人々は聖書に記された600以上にわたる律法の項目を当てはめて自分が今罪を犯していないかどうかを確認しようとしました。けれども今私たちに本当に求められているのは千色場に出てきた牧師が語ったように自分の中に湧き上がった罪を察知して苦しみもだえる感覚なのです。父、子、聖霊なる三位一体の神は微塵たりとも罪の存在をお許しにならない方です。一切の妥協をお許しになりません。教会学校で賛美歌で歌われる賛美歌に小鳥たちはという賛美歌があります。その3番目の歌詞に次のような言葉があります。悪いことは小さくてもお嫌いなさる神様。私はこの賛美歌がとても大好きです。それと同時にこの歌詞が本当に優れていると思います。なぜ優れているかというと聖書の真理を幼い子供たちでも分かりやすく伝えているからです。神様はどんなに小さくても悪いことがお嫌いなんだよと子供に語りかけるようにその真理を伝えているのです。聖書が語る真理は本来分かりやすく伝えやすいものなのです。だからパレスチナで起こった福音の出来事はあっという間に世界中に広まったのです。ですが分かりやすく伝えやすい真理であってもそれを実際行うというのが難しいのです。罪を心から憎みいついかなる時も拒むことは本当に難しいことです。難しいどころか不可能に近いと言えます。しかし不可能で終わらせないのが福音の出来事なのです。私たちはこの悪霊に取り憑かれていった目を背けたくなるような惨めな人間であります。ですが目を背けてはいけません。果たしてこの男が最後に一体どうなるのか福音がもたらす大逆転を見つめなければなりません。12節で悪霊たちは豚の中に乗り移ることをイエス様に願っています。これは何のためでしょうか。悪霊たちは人間に乗り移ったらイエス・キリストに咎められるので仕方なく豚で我慢しようというのでしょうか。ここでよく考えなければなりません。悪霊は人間を住処として生き続ける霊です。他の生き物を住処とはしません。では人間にしか住まわない悪霊がどうして豚の中に身を寄せたのでしょうか。その答えは13節に記されています。そこを読みします。イエスがお許しになったので汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖になだれ込み湖の中で次々と溺れ死んだ。悪霊たちは自分たちが黄泉に帰るために豚を利用したのです。豚を湖に飛び込ませ溺れ死なせることによって自分たちが元いた場所に戻っていったのです。 悪霊に取りつかれて2000匹もの豚が湖の中に飛び込んだとあります。それほどまでに男の中に取り付いていた悪霊は凄まじかったことがうかがえます。イエス様は悪霊を徹底的に拒絶されると同時に、このゲラサの地に食用として飼われていた豚を解放し、この地から出ていくよう命じます。すると悪霊はこの豚を殺してまで自分たちが黄泉に帰れるようにしたのです。ここに徹底的に相入れない神と悪霊との対立を見て取ることができます。その一部始終を見ていた人々はどのような態度を取ったのでしょうか。14節から17節にこうあります。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。この文章を読んでお分かりになるように、誰一人としてイエス・キリストの悪霊払いの出来事を喜んでいないのです。この14節から17節までを注意深く見てみますと、全部で4種類の人々が出てきています。まず豚飼いたち、その次に豚飼いたちの騒ぎを聞きつけ町や村から集まった人たち、その次が成り行きを見ていた人たち、最後が成り行きを見ていた人たちが語る話を聞きつけてイエスに出て行ってもらいたいといった人たち、これら全部で4種類です。面白いことに、この4種類の人たちは段階を踏んでじわじわとイエス様をゲラサの外へ追いやろうとしているのがわかります。最初の豚飼いたちは逃げ出しながらもイエス様の悪霊払いを町や村に伝えました。その次に豚飼いたちの騒ぎを聞きつけて集まった人たちは実際にイエス様のところまでやってきました。そこでレギオンに取り憑かれていた人が正気になっている様子を目の当たりにします。その次にそれら一部始終の成り行きを見ていた人たちが悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のこと、これらは詰まるところ悪霊が追い払われてしまったという、そのことに危機感を感じて人々に伝えています。そして最後の人々がイエス・キリスト、神の御子をゲラサの町から追い出す役割を担ったのです。実に巧妙な役割分担です。こうして見たとき、私たちはある問いを投げかけられるのです。果たしてゲラサの町において悪霊に取り憑かれていたのはレギオンの男ただ一人だけだったのでしょうか。この男一人だけが悪霊に取り憑かれていたと言えるのでしょうか。そうではないと思います。これら豚飼いや町や村に至る全ての人々が悪霊を追い払うイエス・キリストを恐れてイエスに出て行ってもらいたいと拒絶したのです。彼らもまたレギオンの男と同じく悪霊に捕らえられ罪の中にありながらその罪に気づいていない人たちだったのです。ではこの聖書箇所が伝えているのは大勢の罪人たちに追い出されたイエス・キリストのお話なのでしょうか。そうではありません。イエス・キリストはこの罪渦巻くゲラサの町において一人の人間を勝ち取ったのです。19節から20節をお読みいたします。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。イエス・キリストによって悪霊を追い出していただいたこの男は自分の身に起こったことをことごとく人々に述べ伝えたというのです。 一人の人間の新しく生まれ変わる新生というものがイエス・キリストとの出会いによって与えられ、そしてその後の人生を決定づけた。そのことがこの聖書が私たち一人一人に訴えかけようとしている中心のテーマであります。私たちもまたやはりこの男と同じなのです。イエス・キリストによって悪の中から勝ち取られた一人の人間なのです。今私に訪れたイエス・キリスト、この方ゆえにこの心に住まう悪霊よ去れ、そのように私たちは叫ぶことができるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたは昔しもべイスラエルに憐れみを垂れ、今もしもべである私たちに大いなる御業を行ってくださいます。私たちは大いなる恵みの証を立てなければなりません。神様、私たちが日々の生活の中で知りつ知らずして犯してしまうさまざまな罪とが、それら一切を今あなたの御前で悔い改めをもって告白いたします。ですからどうかイエス・キリストゆえに私たちに罪の許しと新しい命をお与えください。私たちはともすれば口々に平和を語りながら、しかし気づけば憎しみ合ってしまっている、そういった状況を生み出してしまう者たちであります。人間が抱え持つ咎といったものを旧約聖書の創世記の頃からあなたはご覧になっておられます。神様、どうか私たち一人一人が心から願う誠の平和、そして誠の愛といったものをイエス・キリストを通してこのお方を信じる信仰によって与えられますように。そして新しい道、私たちが全く予期しなかった新しい人生を歩むようにされた時には喜びと感謝の証言を成していくことができるように聖霊の道からを乞い願います。神様、仙台東六番町教会に集められた私たち一人一人をこの一週間どうか伴ってくださりお守りください。教会学校の子どもたちをどうか御言葉の糧を通して育んでください。また今朝初めて教会にお見えになられた方に祝福をお与えください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。